前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会、今月など臨時議会があります。補正予算を伴った議会ですので、1月23日から29日まで、です、こちらもご注目ください。さて、年明け早々、今年はいろんなことが起きました。今日のゲストは社会福祉士で防災士の稲垣悟さんです。稲垣さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
はい、年末にね、来年は働き方改革しようってお互い話をしていたところだったんですけどね。
いろんな市議会のね、BCP のことも僕が担当するということになって、過密日程にさらに拍車がかかってたので、いや、来年はちょっとお互いにもうちょい減らして、ちゃんと余裕を持って本ぐらい読めるようにね、したいねと言ってたのに、そんなどころやなくなってしまいましたですよね。
そうですね。もう本当に1月1日に、能登半島地震が起きてしまいました。非常にも、ショックでね、私も、議員仲間が、元議員ですけども、いますし、全国の皆さんがね、注目して、気にかけていることだと思います。今日はですね、やっぱりそんな中で私たちに、できることなどもお伝えしていければ、お伺いしていければと思います。で、1月といえば1月17日が、阪神淡路大震災、
そうだったんですね。
から29年、という
29年、ちょうど30年目になる、1.17 自体は30回目の 1.17 になったということですね。
で、やっぱりこういう寒いの中でね、いろいろな災害、暑い中も大変ですけども、起こると、本当に、現場はさぞやと思うんですが、まずね、年末に、ちょうど、国の、政府のですね、地震本部でしたっけ、全国の、さまざまな、活断層とかの予測などの、情報が集まっているサイトですが、そちらが1月に更新されるよねというお話を、教えていただいたところなんですけども、そこでもなかなか今回の能登半島地震っていうのは予測できなかった。
そうですね。あれ、毎年僕も、1月ぐらいにね、公表されて、で、追っかけていてですね、今回の能登半島地震も、2021-2 と震度6弱、震度6強と来てたんですね。それで気には、なってはいたんですけども、ただ、この政府のこの地震本部の、評価表と言っていいのかな、地区ごと、地域ごとのそういう活断層とかの、マップと、それから、それが大体30年以内に地震を起こす、その可能性なんかがね、書かれてたりするんですけど、それがね、今回の、能登半島地震に関してはですね、断層記載はまだなかったんですね。で、それからその近辺の、例えば、七尾市から白井市に向けて、あそこ断層、ちょうど断層が走っていて、それに沿って、平地が開けてるところがあるんですけどもね、あそこの評価も非常に低くってですね、2% ぐらいだったんですよね。だから市価町というところに原発もあってですね。で、能登半島、2007年にね、震度6強だったかな、一度起こって、それからちょこちょこ起きていたのに、あまり注目されてないのはちょっと気にはなってたんですね。でも、今年1月っていうか、1月1日に地震起きてますので、前年度の、このね、評価表を見ると、その、今回の、地震を起こしました断層は記載されてなかったですよね。だから、どうしてかなと思っていたら、テレビでですね、京都大学の、防災研究所の先生がこの件についてお話をされていて、ちょうどこの、地図に載せようか載せるまいかというところを、検討している、過程でこれが起こってしまった。ただ、 ここまで大きい地震が起きるという想定はなかったという話をされてたんで、なかなかこの現代の科学の推移を集めていてもですね、全く追いついてへん、私たちが得る情報というのは極めてね、限定的なね、限られた情報なので、
限界がありますからね。
限界があるよね。もう、だからね、想定できないことの方が圧倒的に多いから、はい、やっぱりね、想定内のことだけやっとったらあかんっていうのはものすごくわかりましたですよね。
日頃からの備え大事ですね。でも、それにしても本当に、今回、被災された方、お亡くなられた方には、本当にお悔やみを申し上げますし、お見舞いを申し上げたいと思います。
本当そうよね。
で、今回の能登半島地震、特徴といいますか、どういった地震でしょうか。
今回のはね、私はこの、科学系のね、自然科学系の専門ではないんだけども、社会学、社会福祉学の方から少し、考えてみますとですね、やはり、山間地、それから、沿岸部の道路沿いに集落が広がっていてね、特に奥能登地区はそんな感じですよね。はい、で、そこへのアクセスが全て断たれてしまったというね、それによって、全体像の把握が全くできない状況が、この1月になってからですね、発災から2週間以上経ってもまだ、輪島市、それから、珠洲町では全容把握できていないみたいなね、ことになってるんですね。で、これはもうひとえに、道路がやはり、もう各所で寸断をされてしまってですね、救助のみだけではなく、復旧活動が全然追いつかない。しかも、能登半島の場合はですね、南からの一方向で、能登里山街道というね、高速道路があるんですね。で、これ、緊急輸送道路指定なんだけども、これももうガタガタになってしまって全く使えない状況。緊急指定道路って確かね、かなり強度の高い道路になってるんですね。当然、やっぱり、大型車両とか、緊急輸送車両がかなり走りますんでね、かなり強く作られている。那覇なんかもそうなんですよ。緊急輸送道路はね、一般の道路に比べて頑丈であるという話は僕よく聞いてたんですけども、それにしてはもうめちゃくちゃなっててね、ほぼもう陸路で無理。では、回路はどうだったかというと、今回、数千年に一度の、なんか、この地殻変動というかね、地下の海底の移動があって、4メートルの隆起があって、能登半島、奥能登のこの北っ側の沿岸は、何キロ ?70 キロぐらいにわたって、80キロやったかな、隆起をしてしまってですね、もう港が陸地化してしまって、使えんみたいな。ということは、海側から船入れんのですね、だから結局陸路の南側一本しかなくってですね、あとはもう空路のヘリだけみたいなね、そういう感じだったけども、これ例えば熊本地震のあったね、熊本、益城町熊本市あたりは平野部であり、それから西側に海がありますけども、北と南と東からはこう入れるわけですね。だからいろんな方向から入れるし、またあそこには自衛隊の駐屯も確かあるんですよね。確かに。だから自衛隊の動きも確か早かったように思ったけども、これも今回ね、遅かったというか、なかなかそれ難しかったらしいですね。そういういろんなもうこのマイナス条件が重なり合ってですね、本当にこのなかなかなくなった方がたくさん多いのに発見できないというね、もう本当に、能登半島の皆さんにとってはもう悲しくて辛いですね。で、亡くなられた方にとっては本当にこの冷たい雪の降る中を家の中でずっと閉じ込められたままもう亡くなっているみたいなね、あまりにも無残なそういう災害だったと思いますね。
さまざまな支援はね、やりたいという方々も多いと思うんですが、おっしゃるようになかなか情報が入ってこないなという印象があります。で、正確な情報、全体的な把握ができないとですね、どういった支援ができるのかということがね、なかなか計画を立てづらいんですけども、さて私たちができることって、いろいろあるかなと思いますが、どういったことに気をつけたらいいでしょうか。
そうですね、まず 今能登で何が起きてるかということを知らなきゃいけないと思うんですよね。そうですね。だから地震のこの性質であったりとかね、この救助がなかなか難しい、救助だけじゃなくって今度はこの物資の輸送も難しい、まあ、こういったことを基本的に理解をしていくとですね、まず物を送るとか行くという選択はまあないということになりますよね。はい、だからまず、起こっていることをですね、これはもう報道機関の情報しかなかなかね、入手することができないですけども、しかしながら報道もものすごく今頑張ってですね、まあ、NHK なんかも非常に、ネット上でね、この災害に関する情報に関しては、テレビだけではなくて、ネットでも自由に見ることができますので、はい、このネット上の NHK の情報を追ってるだけでも、相当、分かることがある。で、僕も、まあ、これが一つ頼りなんですね。はい、で、これをもとに、頭の中でいろいろ構成しながら、構築しながら、まあ、何ができるかということを考えていくんですけども、まあ、まずはこの情報を得て、ですね、現地がどうなっているかということをまず正確に把握をして、そして、まあ、行くべきではない、行ける状態ではない、で行ける人も確かにおられるんですね。それはどなたかと言いますと、まあ、専門職、福祉医療の専門職、はい、それからまあ水道であったり道路であったりの技術職ですね、まあ、こういった方は、今もう入っていかなきゃいけない。沖縄からも確か、はい、DMAT 派遣ということがね、今回あったかなと思うんですけどね。まあ、こういったことは入っていくんですけども、それ以外の、まあ、一般的なボランティアは、石川県もそれから、市町村もですね、まだちょっと、自重してくださいということなのでね、はい、通常の災害とはちょっと違ってて、やっぱり入れる道がないし、ないということは、つまり、一人が行くと車しかないので、それだけまあ渋滞につながる、そして燃料を使ってしまうことであり、また今ほぼ、中野と奥野と、まあ、ほぼ全域に近い形で断水なんですね。ということは一人行くとですね、その分ね、トイレ資源使ってしまう、はい、食住資源だけじゃなくてトイレ資源で宿泊資源も使ってしまう。だからいろんなものが現地負担になっていくのは、まあこれはもう明らかなんですね。でそこでもしか体調を崩しとするとですね、ここで医療資源をこのボランティアが取ってしまうことになるわけですよね。だから非常に慎重にやっぱり考えなきゃいけない。これは今までの災害とはちょっと質が違う。しかもこの寒さで雪がもうね、まんべんなく降ってるし、またこれから多分一番寒い時になっていくから、そうなるとですね、まあ、かなり限界ある。例えばチェーン装着とかできる人沖縄にいないですよね。そう考えていくと、やっぱり沖縄にいながらできることをいろいろ考えていくしか仕方がないですよね。はい、これをどうするか、すごいテーマになるかと思いますね。
そうですね。まあ、なかなか、まあ、政府の方は、ホテル、旅館など利用した二次避難所を促していたりですね。まあ、ただ、あまり遠くに離れたくないという方々も多いよう
ですね。被災者でですね。
はい。いらっしゃるようですので、本当に何ができるのかっていうのは情報を集めながらではあるんですけども。
そうですね。
まずその、役所もまだ機能を果たせてないところもあるんじゃないですかね。
そうですね。珠洲市で確か、今8割、出動8割、出勤8割、だから2割はいないんだけども、まあ、それにしても全然、まあ、災害時業務が平時業務にプラスしてですね、はい、倍ぐらいの量でのしかかってくるのでね、
はい、
だから全然人足りんし、まあ、いろんな県から派遣、はい、職員さん行かれてるけども、まだちょっと足りてないし、やややっぱりこの陸路で入れるっていうところに限界もあるみたいでですね、過去の大震災に比べるとまだ入りもちょっと遅めになってしまっているという話が出てましたですね。
まあ、県庁もそうですけども、まあ、役所自体も被災をしている、職員自体も被災をしているというような状況になるので、公的機関からの情報発信っていうのが正確ではあるんですが、なかなかそれも、難しい状況があるのかなと。
そうですね。
ですけどね。まあ、情報をね、まずできるだけ取るということですね。
そうですね。で、今、先ほど、ミキさんがですね、広域避難みたいな感じでね、もう、 一つの集落の今中学生が、金沢市とか白山市の方に、ね、移っていってるみたいなね、はい、まあ、集団移転まではいかんけども、一定期間もうごそっと行ってしまうみたいな、ね、ことにもなってますよね。でそうなると、激甚被災地の支援だけじゃなくって、行った先でできることが多分これから出てきますよね。例えばやはりね、疎開という形で行かれた方はかなり苦労されました。
そうですね、
うん、私たちが経験した阪神淡路大震災でもですね、大阪とか岡山とかいろんなところにね行ってるけども、行った先で随分苦労されていて、もちろん地元の皆さんにも随分親切にはしていただいたんだけども、やっぱりその自分のその住んでいた地域の情報が入ってこないとかね、もう様々な困難あります。だからそういったところで、避難されている先での支援、これはもちろん高齢者の皆さんにとってもですね、例えばその、心のケアまで考えんでいいけども、ちょっとしたお手伝い、今全然、介護関係、福祉関係の人も足りてないからね。だからそんなところで、まあこれから情報が整理をされててですね、現地に行かれる方は、うん、福祉の専門職でなくても、もしかしたらそういったところでね、支えサポートができる、そういう話もおそらく今回出てくると思いますね、
うんうん、時間の経過につれてですね、情報も入ってくるようになると思いますし、うん、まあ、必要なお手伝いというかね、もう、変わってくるかなと思うんですけどもね、はい、うん、まずは確かな信頼できる機関を通しての、うん、募金であったり、
そうですね、募金がね、今結構報道機関とかいろんなところ通じて出てますけど、はい、まあ、本当に信頼できるところで、でこれから、まあ、すでに出てますけどもね、募金詐欺もすでに出ててですね、まあ本当に被災者を語った直接要はネットを通じてね、募金してくれみたいなことを言ってくるケースがあったりとかね、もう根拠取れないやつは一切無視をしていただくことが非常に大事かなと思いますね。それからあと、これ東日本大震災で沖縄の大学生たちが心をとっても痛めて、4大学、5大学が集まってね、はい、ちょっと国際通りで募金活動をやったりしました。で、その時も、実は、大人が入ってきたんですよ。大人が介入してきてですね、学生が集めた募金をここに送る方が絶対効果的だと言ってですね、当初の決定を覆すようなことを言ってきてですね、なんか、横流しというのかですね、自分たち大人の都合のいい方に使われそうになったことがあってですね、まあ、こういったことも、十分気をつけなきゃいけない。高校生、大学生とかがよく募金活動をね、これから始めると思うんだけどもね。まあ、やっぱり始める前に、きちんと、どこに送るのか、どういう機関を通じて送るのか、そして何のために送るのかを明確にして、途中で大人介入してきてもですね、やっぱりきちんとそこは判断をしていくようなね、ことは本当求められると思いますね。
なるほどですね。本当にね、かける言葉も、選んでしまうというかね、はい、そういった言葉も無責任に感じてしまって、うん、なかなか難しいんですけども、いつでもね、必要があれば、うん、お手伝いしますよ。そうですね。まあ、心を寄せるっていうことぐらいしか言えないところですね。
そうですね。うん。まあ、本当に沖縄にできることは、まあ、募金であったり、それから、今日少し、北陸放送の記者さんとね、少し話をする機会があって、その時もちょっと伺ったんですけども、はい、まずはやはりね、いつでも、もう今後、ボランティアには来てほしいという場面が必ずやってくる。はい、これは冬を乗り越えて、うん、暖かくなってきたら多分そうなりますから、うん、その時に備えて情報収集、それから準備をしておく。こういったことをね、ぜひお願いしたいというお話が出てた。
うん、そうですか。
うん、だからスタンバイをするということも一つですね。そうですね。
はい。うん、また希望者がいれば暖かい沖縄で過ごしていただくとかね。
うん、そうですね。逆にこっちに来ていただいて、うん、こちらで、ケアをしていくようなことも沖縄ならではのことではありますよね。うん、
そのまあ経過を見ながら、うん、できること、その時々でできることに今は備える。
うん、そう
ですね。情報を取るということですね。うんうん、まあ、落ち着いてきたらですね、まあ、実際現場に来てほしいとか、うん、またさらに先には観光で来てほしいとかね。
うん、そうやね。
いろいろね、
うん。受け入れ体制が整ってきてですね、うん、もうぜひ、輪島、珠洲、能登半島来てくださいね、ということになったときは、はい、ショッピングにやっぱり行くのが一番いいですね。
そうですね。
できるだけたくさん、あちらでね、いろんなものを買って、そして、 それを沖縄に持って帰ってきて、沖縄でそれをみんなで食べながら向こうで伺ったお話を伝えていく、はい、そして次の動きにつなげていくみたいなことも大事だし、はい、今すでに能登産品がですね、まあ、買える状況にもあったり、ネットでも買えるから ね、
はい、そ, う
ねだから
そういった形で の、 お手伝いをしている方々も、
ショッピングを、ね、するというのは非常に大きな貢献になりますし、はい、やっぱり食べてやっぱりね、あ、こんなおいしいんやってね、本当につくづく思うんですよね。これはものすごく大事な、まあ、体験になりますのでね。で、この、あ、こんな美味しいもんが取れるとこやったらぜひ行ってみようみたいなことになって、ね、実際の観光につながっていく、いうことは大事と思うんですね、
いや、もう本当に今大変な時だと思いますけども、いつでもね、私たちもね、心は寄せていますので。
そうですね。
みんなで乗り切っていければいいですね。
ですね。
はい、まあ、そういった訪れることができる日を、ね、待ちながら、はい、その時々でできることをみんなで考えて行動していきたいですね。はい、ありがとうございます。そろそろ時間ですね。はい、前向きの議会劇場、今日のゲストは、社会福祉士で防災士の稲垣悟さんに、お話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。